こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。NHK 今日の料理ビギナーズブック初江おばあちゃんのおうち和食100レシピは、NHK 出版の今日の料理ビギナーズシリーズから生まれた家庭向け和食レシピ集である。高木初江を案内役とし、河野雅子が監修を担う本書は、伝統的な和食を難しい専門料理として扱うのではなく、日々の台所で無理なく繰り返し作れるおうち和食として提示する。肉、魚、卵、豆腐や野菜を使う副菜まで定番のおかずを幅広く収録し、レンコンつくね、こんにゃく肉巻き、豚の角煮、サバのごま焼き、揚げ出し豆腐など親しみのある料理を取り上げる。目的は献立の選択肢を増やすことだけではない。食材の扱い方、火加減、調味の順序といった基本を、完成しやすいレシピの実践を通じて身につけられるようにする点に本書の実用的な価値がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、おうち和食として定番料理を再構成する。本書の中心には和食を家庭の現実に合わせて作り直す視点がある。和食には出汁、煮含める技法、魚の下処理など初心者にとって心理的な障壁になりやすい要素がある。しかし本書が目指すのは料亭の再現や形式の厳密さではない。肉や魚、豆腐、卵、野菜といった身近な食材を軸に、普段の食卓で成立するおかずとして和食を捉えている。この位置づけにより、料理は正当な手順を完全に守るべき課題ではなく、毎日の食事を整えるための手段になる。例えば煮物、焼き物、炒め物、和え物といった基本的な形式を抑えることは、個別の100品を作る以上の意味を持つ。主材料や副材料を変えても、料理の組み立て方を応用しやすくなるためである。また、今時の惣菜として親しまれる料理と、昔ながらのホッとする料理を同じ家庭料理の範囲に置く点も特徴的である。和食を固定的な伝統としてではなく、生活の変化に対応できる調理の知恵として示すため、献立に取り入れる際の距離感が近い。次に、肉、魚、卵、豆腐を通じて主菜の基礎を抑える収録内容は、肉のおかず、洋食的なメニュー、和風の煮物、中華の料理、卵料理、二食材の炒め物といった構成で紹介されている。これは料理の国籍を分類するだけの育てではない。家庭で頻繁に使う主材料ごとに異なる火入れや味付けの基本を学べる構造になっている。肉料理では部位の特性に応じて火を通し味を絡める判断が重要になる。魚料理ではフライパンを活用する方法を前面に出すことで、焼き網や大掛かりな道具を必須にしない。卵や豆腐は短時間で調理しやすい一方、加熱しすぎると食感を損ねやすいため、加熱の見極めを覚える題材になる。煮物では味を濃くすることより、材料に適切に味を含ませるための順序や時間の考え方が問われる。このように、主菜のレパートリーを増やすことと、食材別の扱いを覚えることが結びついている。レシピを1回限りの指示として消費せず、今日は何を主役にするかから献立を考える足場にできる点が、日常的な料理書としての強みである。さらに、2つの食材による炒め物で段取りと味付けを学ぶ。本書に含まれる2つの食材でパパッと炒め物という発想は、品数を絞ることによって調理の要点を見えやすくする。食材が多い料理は彩りや栄養の面で魅力的だが、切る順番、火の通り方、投入のタイミング、味付けの量が複雑になりやすい。対して主な材料を2つに定めれば、何を先に炒め、どの段階で調味料を加えるかという基本的な判断に集中できる。炒め物の美味しさは単に調味料の種類で決まらない。水分の出やすい野菜と肉、卵などをどう組み合わせるか、食材ごとの加熱時間をどうずらすか、鍋の温度を下げすぎないために一度に入れすぎないかといった段取りが仕上がりを左右する。本書の簡潔な料理はこうした原理を実地で確認するのに向いている。さらに、二食材の組み合わせを覚えることは冷蔵庫にあるものから献立を作る力にもつながる。複雑なレシピを暗記するより、相性の良い素材と基本の味付けをいくつか持つ方が、忙しい日の食事作りでは実用的である。そして、下ごしらえ、火加減、調味の順序を失敗しにくさに変える初心者向けの料理書で重要なのは、手順を短く見せることだけではなく、なぜその順序で作るのかを理解できることにある。本書の価値は、親しみやすいレシピを入り口に、下ごしらえ、加熱、味付けに関する基礎を繰り返し確認できる点にある。例えば肉や魚の扱いでは、臭みや余分な水分をどう考えるかが味の印象を左右する。野菜では切り方や加熱前の準備が火の通り方と食感の均一さに影響する。調味についても、早く入れれば良いとは限らない。砂糖や醤油、味噌などは焦げやすさ、香り、素材から出る水分との関係が異なるため、加えるタイミングが仕上がりを変える。火加減も同様で、強火、中華、弱火を名称として覚えるより、焼き色をつけたいのか、 静かに火を通したいのかという目的と結びつける方が再現性は高い。本書は専門的な理論書ではないが、料理の成功を偶然に任せないための小さな判断を家庭料理の中に埋め込んでいる。基本を独立した知識として学ぶより実際のおかずで何度も使う形式なので習慣として定着させやすい。最後に100品の幅が献立作りと継続的な自炊を支える100レシピという収録数は単に選択肢が多いという意味にとどまらない。家庭料理で負担になりがちなのは調理そのものに加えて今日何を作るかを毎日決めることである。本書は肉、魚、卵、豆腐、野菜などを使う料理を幅広く扱うため、主菜を決めてから副菜を補う、手元の食材から候補を探すといった複数の献立の立て方に対応しやすい。また豚の角煮のように時間をかけて楽しむ料理から炒め物のように比較的取り組みやすい料理までが同じ一冊にあることは、料理経験に応じて使い方を変えられることを意味する。最初は短い工程の品から始め、慣れたら煮物や魚料理に進むという段階的な利用が可能である。写真と分かりやすい解説が評価されているのも完成形を想像しながら手順を終えるためだろう。一方で全ての料理経験をゼロから代替する本ではない。包丁の安全な扱いなどは実践を通じて補う必要がある。それでも日常の根底に十分な幅を持たせつつ、同じ基本を反復できるため自炊を一過性で終わらせない実用的な設計になっている。結論として、本書は和食を作ってみたいが専門的な道具や複雑な手順には気後れする人に特に適している。これから自炊を始める一人暮らしの人、家庭の定番おかずを増やしたい人、和食の基本を改めて整理したい人にとって日々開きやすい一冊である。肉、魚、卵、豆腐、野菜という身近な材料から料理を選べるため、献立を考える負担を軽くしながら食材ごとの扱いも学べる。実用面での利点は個々のレシピの再現だけに終わらない点にある。炒める順番、火の通し方、調味料を加える頃合い、煮物の考え方などを異なる料理で反復して確かめられる。こうして得られるのはレシピが手元にないと作れない状態から、冷蔵庫の食材を見て調理法を選ぶ状態へ進むための基礎である。同種のレシピ本と比べた際の特徴は、和食だけを格式高く扱わず洋風中華風の家庭料理も含めた現代の食卓として構成していること。そして今日の料理ビギナーズらしい平明な説明と視覚的な分かりやすさにある。料理上級者向けの技巧集ではないが、毎日の食事を美味しく安定して作るための長く使える基礎レシピ集として位置づけられる。ご支援いただける場合は高木初へ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。